聖書を読みます。今朝はルカによる福音書9章28節から36節です。ルカによる福音書9章28節から。この話をしてから8日ほど経った時、イエスはペトロ、ヨハネおよびヤコブを連れて祈るために山に登られた。祈っておられるうちにイエスの顔の様子が変わり、服は真っ白に輝いた。見ると2人の人がイエスと語り合っていた。モーセとエリアである。二人は栄光に包まれて現れ、イエスがエルサレムで遂げようとしておられる最後について話していた。ペトロと仲間はひどく眠かったが、じっとこらえていると、栄光に輝くイエスと、そばに立っている二人の人が見えた。その二人がイエスから離れようとしたとき、ペトロがイエスに言った。先生、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。仮小屋を三つ建てましょう。一つはあなたのため、一つはモーセのため、もう一つはエリアのためです。ペトロは自分でも何を言っているのかわからなかったのである。ペトロがこう言っていると、雲が現れて彼らを覆った。彼らが雲の中に包まれていくので、弟子たちは恐れた。すると、これは私の子、選ばれた者、これに聞け、という声が雲の中から聞こえた。その声がしたとき、そこにはイエスだけがおられた。弟子たちは沈黙を守り、見たことを当時、誰にも話さなかった。以上です。エルサレムでの最後と題して、宍戸俊介牧師より説教をいただきます。
ただいま、ルカによる福音書の9章28節から36節までをご一緒にお聞きしました。その始まりの28節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。この話をしてから8日ほど経ったとき、イエスはペトロ、ヨハネ、およびヤコブを連れて祈るために山に登られた。ここには祈りを捧げておられるシエスの姿がクローズアップをされて語られます。今日のところに限りません。ルカによる福音書ではシエスが断るごとに祈りを捧げる、そのような姿が語られます。洗礼者ヨハネから洗礼をお受けになった場面でもシエスは祈っておられました。また十二弟子をお選びになった時も、一晩山に登って夜通しの祈りを捧げ、それから十二人を使徒として選んでおられました。でさらについ1週間ほど前には使徒たちに向かって、あなた方は私を何者だというのかと非常に重大な問いかけをなさり、神からのメシアですという返事をお聞きになったのですが、あの時も神様に祈りを捧げてからシエスは弟子たちに問いかけておられました。お祈りを捧げるということで、シエスは常に神様の御心を尋ね求められ、そして神様の御心を知らされ励まされながら地上のご生涯を最後まで歩んでいかれます。でこのような祈りを捧げるシエスの姿というのはこの先もゲッセマネの園でも見られますし、さらに十字架の上でも見られます。ルカによる福音書に記されているシエスの最後の言葉は、 父よ、私の霊を御手に委ねますというお祈りの言葉でした。主イエスは神様に祈るということで、最後まで神様に信頼し、神様にご自身を委ねて歩んでいかれました。で、こういう主イエスが祈っておられる姿というのは、弟子たちにも大きな印象を与えます。そして弟子たちもまた、祈りを捧げる群れへと育てられていきます。ルカによる福音書の第2巻にあたる使徒言行録の1章には、ペンテコステの前夜に、シエスの母マリアや兄弟たちを囲んで、熱心に祈りを捧げていた男女の弟子たちの姿が見られます。また、ペンテコステが、ね、起こって、そして教会が成立したその直後のところにも、教会が最初の教会が祈ることに熱心であったという様子が語られます。で、このような教会の群れの一員であったステファノは、亡くなる際に、主イエスよ、私の霊をお受けください。主よ、この罪を彼らに負わせないでくださいと祈って眠りにつきましたし、ペトロたちが牢屋に囚われた時も、牢の外では教会の兄弟姉妹たちが囚われている者たちを覚えて熱心に祈っていたというふうに語られます。そしてまた、パウロとバルナバが宣教旅行に出発した時にも、アンティオキア教会の兄弟姉妹たちが祈って二人の上に手を置いて送り出したというふうに言われますし、その送り出されたパウロが一番おしまいにエフェソ教会の人たちと出会い、そして別れていく際にも、誠に印象的な祈りの機会が訪れたというふうに語られます。こんなふうに、主イエスが熱心に捧げられたお祈りというのは、教会の群れの中に受け継がれ、そして今日私たちの教会生活の中にまで受け継がれるようになっているんです。主イエスはご自身の御業が果たされるために、そしてまた弟子たち一人一人のために、私たちのためにも祈ってくださる方であり、そしてその主イエスのお祈りに導かれて、私たちも日々の生活の中で神様に祈りを捧げることが許されています。私たちがお祈りをする際には、天におられる父なる神様と呼びかけて、そして祈りの終わりのところでは、このお祈りを私たちの主イエス・キリストのお名前を通してお捧げしますというふうに結ぶことが多いと思いますが、それはたまたまそうであるというんではないんです。私たちが祈りを捧げるのに先立って、主イエスが天の父に祈りを捧げてくださっていて、そしてその主イエスを通して弟子たちも神様に祈るということを教えられたので、私たちの祈りは天の父に呼びかけて祈り、そして主イエスの御名によって祈るというふうになっているわけです。ルカによる福音書と使徒言行録というのは、そんなふうに私たちが日頃捧げているお祈りの根本のところに主イエスが祈ってくださっているという土台が据えられていて、その主イエスのお祈りに取りなされるようにして私たちも祈ることが許されているし、またことあるごとに祈ることに促されているということを知らせてくれています。私たちは困難な状況に置かれるとき、また残念なときや悲しいとき、苦しい時に神様に向かって訴えてよろしいのです。感謝な時や嬉しい時にその喜びを神様に伝えて賛美するのも願わしいことなんです。本当に辛く苦しい時には天の神様と呼びかけたきり、 後の言葉が思い浮かばなくて続かないということだって、私たちの祈りの生活の中にはあるかもしれません。しかしそれでもいいんです。神様はきっとあなたの胸の内にある言葉にならないような無念な思いもご覧になってくださり、それを受け止めてくださいます。で、そういう私たちのお祈りの一番土台になっているのが、主イエスが祈ってくださっているという事実なんですが、じゃあ主イエスご自身は果たしてどんなふうに神様に祈っておられたのでしょうか。今日聞いた箇所にその主イエスの祈りの生活の一端が紹介されています。主イエスは祈る生活の中で神様から確かに力をいただいて、そして顔が輝いていたのだということがここには語られているんです。29節をお聞きします。祈っておられるうちにイエスの顔の様子が変わり、服は真っ白に輝いた。シエスは祈りの生活の中で明らかに神様から力を与えられ、勇気づけられた。その様子がここに語られるんです。顔が輝いていた。その様子は身につけていた衣類に反射して衣が真っ白に見えるほどだったと言われています。しかしどうしてこんなにも力づけられたんでしょうか。シエスは一体何を祈っておられたのでしょうか。30節と31節にこのように語られます。見ると二人の人がイエスと語り合っていた。モーセとエリアである。二人は栄光に包まれて現れ、イエスがエルサレムで遂げようとしておられる最後について話していた。シエスは祈りの中でモーセとエリアと語り合われたのだとここに述べられています。で、このモーセとエリアという二人は当時にあっては聖書全体を代表するような、そういう二人でした。当時の聖書というのはまだ新約聖書は書かれておりませんので、旧約聖書だけなんですけれども、その旧約聖書は何と言われていたかというと、律法と預言者というふうに言われていました。律法と預言者にこう書いてあるという表現が出てくるときに、それは旧約聖書にこう書いてあるということを実は言い表しているんです。で、律法というのは旧約聖書の一番古くからある部分で、モーセ五書なんて言われることもあるのですが、創世記から始めまして、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記の5つの書物がモーセ五書で、これが律法です。で、この律法の一番大元にあるのはモーセがシナイ山で神様から十戒をいただいた、2枚の石の板に刻んだ十の言葉をいただいたということで、律法というのはいずれもモーセに遡るものであるというふうに考えられていました。ですから、律法と預言者の片っぽの律法についてはモーセが律法を代表する人物であるというふうに考えられてたんです。で、一方のエリアという人物ですが、このエリアは列王記の中に登場します。しかしこのエリアは列王記の中に登場する歴史上の人物であり、同時に神様から使わされた最初の預言者というふうに考えられていました。列王記を読んでいきますと、エリアの後を継ぐのがエリシャであり、そしてその後にもイスラエルとユダの歴史の中には数多くの預言者が現れ、それぞれに神様の御言葉を述べ伝えます。しかしそういう諸々の預言者の一番最初に現れた人物がエリアであったため、このエリアが預言者の言葉全体を代表する人物であるというふうに考えられたんです。シエスが祈りを捧げる中で モーセとエリアと語り合われたというのは、擬人的な言い方になっていますけれども、この2人の人と語り合うことで、主イエスが旧約聖書の言葉と生き生きと語り合われたのだということを表しています。で、その際、主イエスは何をめぐって、何を考えながら旧約聖書の御言葉と向き合われたのでしょうか。で、ここには2人の人物がエルサレムでこれから主イエスが遂げようとしておられる最後について話し合っていた、そう述べられています。主イエスはこれからエルサレムまで旅をして歩んでいって、そこでご自身が果たすことになる救い主メシアとしての御業について、旧約聖書全体を表す2人の人物と語り合われたのでした。すでに前の箇所で聞いたことですが、主イエスが1週間前に弟子たちに向かって、それではあなた方は私を何者だというのか、そうお尋ねになったとき、ペトロが神からのメシアですと答えました。で、その際、主イエスはそのことを黙っているようにとお命じになりました。そして、主イエスがこれから果たすことになるメシアの働きというのは、当時一般に考えられていたような華々しいメシアの働きとは違って、苦難を受け殺され3日目に復活するという、そういう仕方で果たされていくメシアの務めなのだというふうに弟子たちに教えておられました。弟子たちはそのシエスの言葉を聞いて、シエスが殺されるつもりでいらっしゃるのだと気がついて恐ろしくなって、もう二度とそれからはシエスのことをメシアと呼ばなくなったんですけれど、しかしシエスご自身はです、ご自身がこれから果たさなければならないメシアとしての務めをずっと真剣に考え続けておられたんです。そして山に登って祈りを捧げ、旧約聖書の御言葉に向き合いながら、いろいろなことを思い巡らしていくうちに、ご自身がこれから果たすべき務めについて多くのことを示され、そして力づけられたのでした。このところにエルサレムで遂げることになる最後という言葉が出てきます。で、この最後という言葉に注目したいのです。日本語で最後と書いてありますが、この最後という言葉は日本語だと人間の死について露骨な表現を避けて婉曲な言い方をする際に使われる言葉ですが、要するに意味とすれば死ぬという意味しかありませんけれども、実はここは原文で読むとです、カタカナの言葉で申し訳ありませんが、エクソダスという言葉が書いてあります。で、このエクソダスという言葉は普通は脱出というふうに訳される言葉なんです。旧約聖書の出エジプト記がエクソダスというふうに英語の聖書だと書いてありますけど、あれはエジプトの奴隷生活から脱出をしていく、日本語の聖書は出エジプト記の出というのがエクソダスという言葉になるわけです。出エジプト記というのは、これはエジプトの奴隷暮らしからの脱出のことであって、そしてこれは死に飲み込まれてしまうことではなくて命に向かっていくことなんです。新共同訳聖書に使われている最後という日本語からは死という言葉しか連想できませんけれども、本当はここはエクソダスと書いてあるんです。そしてシエスはこれからエルサレムに向かっていく道のりが死に飲み込まれてしまうことではなくて、ちょうどモーセが葦の海を2つに分けて神様が備えてくださる将来に脱出させていただいたように、死のただ中を通り抜けて命に向かっていく、復活の命に向かっていく営みであるのだということを知らされて大いに喜んだんです。で、モーセの出エジプト記の記事を思い出していただくと、 お分かりいただけると思いますが、あの葦の海の出来事というのはモーセが海を2つに割って自分一人だけ海の中を渡っていったんじゃありません。そうではなくて、数えきれないほど多くの神様の民であるイスラエルを死の水のただ中を通り抜けて向こう岸に渡らせていったんです。主イエスはご自身がこれからエルサレムで果たすことになる苦難と死を伴うメシアの働きが、最後にはモーセと同じように無数の人たちを命へと救い出す、そういう御業であるのだということを聖書の言葉から聞かされて大いに力づけられたんです。主イエスは二人の人物の一人であるモーセとそんなふうに祈りの中で対話をなさったに違いない。だからここにエクソダスという言葉が書いてあるわけなんですが、ではもう一人の人物であるエリアとはどういう会話をなさったんでしょうか。エリアからはです、主イエスが十字架の苦しみを受けるとしても、そして亡くなるとしても、それは死に飲み込まれて終わることではなくて、天へと上げられることなのだと聞かされ、力づけられたようです。今日の記事から少し先のところですけれども、9章51節のところで、主イエスがいよいよエルサレムに向かって実際に歩み出すという箇所が出てまいります。その9章51節のところにこんなふうに語られるのです。イエスは天に上げられる時期が近づくとエルサレムに向かう決意を固められた。天に上げられるというのは普通に私たちが聖書を読めばこれは十字架にかかって亡くなることだと考えますけれども、しかしイエスはご自身が十字架にかかって亡くなることを天に上げられることだというふうに理解していたことがわかります。で、実はここには旧約に出てくるエリアの姿が重ね合わされているんです。旧約の預言者エリアの最後というのは死んだのではなくて後継ぎとなる預言者エリシャを立てた後、そのエリシャの目の前で炎の戦車に乗って天に上げられていったというふうに語られています。エリアは死ぬことがなく天に上げられたので、神様が厳しい裁きを地上にもたらして一切を滅ぼそうとなさるときには、その出来事の先触れとしてもう一度エリアが地上に現れて、そして地上の人間たちが悔い改めて滅びを免れることができるように、そういう悔い改めを告げるしもべとして送られるはずだと、イエス様の時代には多くの人がそう考えていました。主イエスは今日のところでエリアと親しく語り合うそのことを通じて、ご自身の十字架の死がこれが死に向かうことではなくて天に上げられ、そして人間が滅びないようにそこからもう一度地上にやってこられる神様のなさりよの中の一コマであるということを聞かされて、こちらからも大いに喜ばされたんです。主イエスは聖書の言葉から力をいただいていた、祈りの生活の中でそう過ごしておられたのだということがここに語られています。主イエスが祈りの中で祈りの生活の中でそんなふうにモーセやエリアと語り合い、ご自身のこれから果たすべき十字架の御業について確信を与えられ、大いに力づけられたということはほぼ間違いがないことです。主イエスの顔の輝きというのはそういう確信を与えられたことによるんです。で、このことというのは今日のところで語られているだけではありません。実は復活した後に主イエスがクレオパともう一人の弟子にお語りになった言葉からも伺い知ることができます。少し先のところですけれども、ルカによる福音書の24章25節から27節のところを見ますと、こんなふうに書いてあるんです。ルカによる福音書24章25節から27節、160ページですが、 ここにこんなふうに記されます。24章の25節から、下の段の終わり近いところですが、そこでイエスは言われた。ああ、物分かりが悪く、心が鈍く、預言者たちの言ったことすべてを信じられない者たち。メシアはこういう苦しみを受けて栄光に入るはずだったのではないか。そしてモーセとすべての預言者から始めて聖書全体にわたりご自分について書かれていることを説明された。シエスはこの時クレオパともう一人無名の弟子に現れてくださり、モーセとすべての預言者から始めて聖書全体にわたって救い主であるメシアの御業がどういうものであるかを説明したのだと言われています。メシアはこういう苦しみを受けて栄光に入るはずだったのではなかったか。そうおっしゃって二人の弟子たちを教えてくださり、この二人はシエスの言葉を聞いて心が温かに燃やされたんですけれども、これはまさに今日私たちが聞いているところでシエスが祈りのうちにモーセとエリアと語り合われたのと同じことをシエスがクレオパたちにも教えてくださっている場面なんです。シエスの十字架は決して死に向かって死に飲み込まれてしまうことではない、そうではなくて永遠の命をもたらすことに向かっていく栄光への脱出の出来事だと、そういうふうにシエスはクレオパたちに語りました。メシアはこういう苦しみを受けて栄光に入るはずだったのではないか、そうおっしゃるんです。そしてクレオパたちはそのことを聞かされて温かく心が燃やされるという経験をしていったんです。祈りを持って神様に向かい、そして神様の御言葉の意味が解き明かされ、それを理解させていただくとき、私たちも温かく心を燃やされるという経験をするのじゃないでしょうか。力を与えられ、勇気を与えられて、将来に向かって歩いていくことができるようにされる。聖書の御言葉を理解するときに私たちは本当に神様が私と共に歩んでくださる。私の人生をご存知で、どこでどんなふうになるとしても、神様が確かに私を支えてくださる。そのことを信じて喜ばされるんじゃないでしょうか。シエスがこれから歩んでいく道というのは死に向かっていくことではなくて永遠の命に向かって歩んでいく、そういう一つの出口に向かう歩みなんだということを知って喜んだように、私たちも主に伴われて、私たちの命が死に向かっているのではなくて永遠の命を約束され、そして主に伴われて歩むものとされているということを知るようにさせていただきたい、そんなふうに願うのです。私たちの主が祈りを捧げ御言葉の意味を解き明かされる中で大いに力を与えられ、そして今からなすべき技に向かって勇んで進んでいかれたように、私たちも神様によって覚えられ持ち運んでいただいている中で、ここからそれぞれに将来が与えられていることを覚えたいと思います。シエスが十字架にかかってくださり、私たちの罪をその十字架の苦しみと死によってすべて清算をしてくださったことで、私たちは神様からもはや憎まれ滅ぼされることはなくなっています。後ほど聖餐に預かりますけれども、あの聖餐というのは私たちが確かに主の十字架の死の上に立たされ、そして生かされているのだということを知る、そういう時です。 もちろん今日のところを読んでみますと、ペトロとヨハネ、ヤコブは主イエスに本当に愛され、そば近くに寝起きすること許されていながら、今自分たちが直面している事態を十分理解できなかったとここには語られています。恐れてしまったり、とんちんかんなことを言ってしまったりしていますが、しかしそれにもかかわらずです、主イエスはそういう彼らのことを突き放したり見捨てたりなさらず、共に歩んでくださり、そして神様もこの3人の弟子に向かって主イエスの御言葉を聞くようにとおっしゃってくださっています。35節のところです。すると、これは私の子、選ばれた者、これに聞けという声が雲の中から聞こえた。雲の中からの語りかけられた言葉というのは、今日ここにいる私たちにも語りかけられています。主イエスが御言葉に励まされ、大いに喜んでご自身の救いの御業に押し出されていくところで、私たちもまたその主に命名の十字架を背負って従いゆく幸いなものとされたいと願うのです。先週も申し上げましたが、私たちの十字架というのは私たちを処刑する恐ろしい道具ではなくなっています。十字架に主イエスがかかってくださって罪が清算されたからには、私たちの十字架というのはその十字架の上に主イエスがかかっていてくださっている。あなたの罪はすでにこの十字架によって清算されている。あなたはその主に従うものとされ、主と共に歩むものとされているんだということを知る、そういう良すがとされています。主イエスが喜んで御業を果たされたように、私たちもこの地上で傍から見ると多くの困難や悲しみの中に置かれているように思われるとしても、そこで十字架の上を見上げ、命がここに与えられることを信じて、今日なすべき一つ一つの技へ心を込めて果たしていく、その歩みへ押し出されたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、主イエスが山の上であなたに祈られ、そしてモーセとエリアと親しく言葉を交わしながら、ご自身のなすべき御業について語り合い、そしてあなたの御言葉から確信を与えられ、喜びに満ちて道を歩まれたように、どうか私たちにも聖霊を与えください。そして私たちにあなたのご計画を知らせ、あなたの御言葉によって私たちを支え歩ませてくださいますように願います。私たちはこの地上の中で多くの困難や戦いやまた破れを経験しますけれども、その一つ一つの場面に主が常に共に歩んでくださり、またあなたが私たちをご存じでいてくださることを本当に感謝です。どうか私たちがさまざまな激しい戦いの中に置かれましても、主が共に歩んでくださっているしもべとしてふさわしく大しく歩むものとさせてください。あなたの御言葉に慰めを与えられ、そして勇気と力を与えられて、与えられている一日一日の生活へと向かっていくことができますように、どうぞあなたが聖霊によって私たちを主に固く結んでくださり、あなたの許しと慰めの中を生きるものとしてくださいますように願います。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。